ラジオ寺子屋。このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室後藤道場の提供でお送りします。礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室、そして様々な体験で子どもの自主性を育てる寺子屋スクール後藤道場。自分らしく自信を持てる取り組みで子どもの教育子育て支援として活動しています。後藤道場は23年の実績と県知事認証の特定非営利活動法人で次世代を担う子どもたちを支援。詳しくは後藤道場で検索。時計の針は12時13分30秒を回りました。ラジオ寺子屋、今日も始まりましたよ。さあ、それでは後藤道場について改めてご紹介しましょう。自信をつけたい子どものための空手道教室の他に、子どもの居場所づくり、そして自立を促す様々な体験ができる寺子屋スクール、そして月1回開催の寺子屋子ども食堂など子育て支援活動を行っています。さあ、そこでこのコーナーでは子育てのお悩み相談をお受けしています。お子さんのことでお悩みのお父さんお母さん、ぜひ番組までお寄せください。さあ、スタジオには子どもたちの居場所づくりをまだまだこれからも解説したいとの思いで、パワーショベルユンボの運転資格を取られたと先週話をされました、後藤道場の空手の師範で真言宗金剛山高城寺三師の後藤勘定さんにお越しいただいています。後藤先生、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします
先週のね、
ユンボの、
ね、資格取りましたっていう、カミングアウトをされて、
はい、
もうひった曲がりました。
ですよ、練習しなきゃ
ね、また、はい、子供たちのためにっていうその思いが、うん、後藤先生をこう、ね、突き動かしてんのかなっていうふうにも思いましたね。うん、子供たちのためだったらもう何でもするからね、みたいな。
まあ、自分も勉強になるし、
うん。
うん、チャレンジですよね。
はい。さ、それでは、後藤先生、はい、今日は、まずは、はい、まあ、私そう、後藤先生、お坊さんでいらっしゃるので、
はい。
12月ってやっぱり特別な月ですよね。
うん、そうですね。なんか、まあ、ちょっとあれですけど、お正月は、
はい。
もうなんか最近お正月の感じがしないって、
ああ。
よく言うんですよね。それ何かって言うと、昔僕ら小さい時お正月って、
はい。
まあ、元旦から3日ぐらいまではね、お店がなかった。開いてなかったですよね。それってやっぱりお店をやってる方も、お正月はちゃんと休んで、
はい。
で、また、お正月明けてから頑張ると。
でした、でした。
いう意味があったようなんですけど、
はい、
もうここ最近はもう元旦からですね、開いてますけど、まあ、お正月って、お正月もそうですけど、お正月を迎えるまでも、
はい、
とってもその大切な期間。
ええ、
お正月準備ですね、
はい。
それも大切な伝統行事
ですね。
ですので、まあ、いろんなこう、生活習慣がですね、
はい、
そこに大事なものがあった、と言われてますよね。
もう12月の過ごし方を後藤先生に今日教わりたいなと。
ええ、教わりたい。
教わりたいなと。
教わりたい
な。教わりたいなと思って。
まあ、
改めて。
うん。まあ、はい、ね、私が気をつけてることっていうのは、
はい、
まあ今日もここ来ながら、そんなことを考えてたんですけど、やっぱり、この間、師走っていうお話を。
はい。
させていただきましたよね。
お坊さんが走る。
お坊さんが走る。死っていうのはお坊さんを意味してて。
そうそう。そうなんですよね。
お坊さんが走る。
ええ、
お坊さんっていうのは普段こうゆったりしてる、
うん、
慌ててないというイメージなのに、
はい、
そのお坊さんが走るって書くから、それぐらい忙しい、
うんうん。
お忙しいですよね、皆さんね。そういう時期でありますよ。
はい、
それは、日本人が、昔からその反省を、一年の終わりに、家族みんなでして、
はい、
それをいろんな家庭で、
はい、
いろんな、今で言うと何ですかね、会社とか事業所ですかね、そういうところでもきちっとその1年を振り返って、反省をして新しい年を迎えるということをされていたと、
はい、
でその 仏教では仏名絵というんですけどね。
仏名絵。
仏は仏様の仏、仏ですよね。名は名前の名と書くんですよね。で、会と書いて仏名絵というんですけど、
はい、
まあそれは要は反省会なんですね。
はい、
で、まあ、やることといったらお経をあげながら、
うん、
まあ、現在、過去、未来というですね、
はい、
三世の、諸仏に、ずっとこう反省を、うん、自分の反省をこうしていくんですね、うんそういうお経がありまして、
はい
それをお唱えしながら、まあ、立ったり座ったりという懺悔行をするんですね、うんで。それをいろんなところで日本ではされていたんですけど、まあ、それをするにあたって、はい、お坊さんが、お坊さんと一緒にするので、
はい、
あるいはお坊さんが教えに行くので、お坊さんは走り回っていた。
うんうん、要は各ご家庭をね、
そうですね、はい、反省をするお手伝いをお坊さんはさせていただいてたと、それで忙しかったということなんですけど、まあ12月の過ごし方ってやっぱり反省だと思うんですよね。
まあ一年を振り返って
一年を振り返るってことだと思うんですよね。うんうんうん、
まあ自分を戒めるってことですね。
そうですね。
ね
やっぱりね、お経にも、反省をするお経がですね、
はい
必ず最初にあげるお経があるんですね。
はい。
三下門というお経があるんですよね。
ええ。
餓釈諸蔵諸悪号、海遊虫頓鎮寺重心号、医師諸将、一切が今回懺悔っていう、
はい、
そのお経があるんですけど、これ必ずお経をあげるときに、最初であげるんですね。
は
い、それを最初に何であげるかというのがすごく、大事なことで、要は人っていうのは反省をして、初めて次に行けるんですよっていうことを、その、言ってるんですよね。ですから、例えば子供たちが、小学校3年生が、3月になって終わりますよね。その時に3年生どんな1年だったかっていう反省をして、よし、じゃあ4年生になった時は、こういう過ごし方をしようと、こういうことを頑張ってみようということで、初めて4年生になれると。要するに反省をしなければ、次のステップにはいけないんですよという、その昔からの仏教の教えですよね。
はい。
それが あって、12月、お坊さんが走り回って、反省会を一緒にさせていただいて、で、新しい年をすがすがしい気持ちで迎えると。
はい。
まあ、それのための準備ですよね、12月は。はい、だと思いますね。正月って書くじゃないですか。
ええ。
正しい月でしょ？
正しい月。はい。
正しい月。
ああ。
まあ、正しいことをもう一度見直して、
1
年をスタートさせましょうと。
はい。
いうことでもありますよね。
はい。
だから、まあ、まあね、日々、いろんなことがあると思うんですけど、まあ、それを、まあ、一日の終わりにでも、ちょっとこう思い返してですね、そういう反省をしていくという癖をつけていくと、まあ、次の日はまたすがすがしい気持ちでね、心機一転して、元気に迎えられるっていう、まあ、日々それを繰り返すわけなんですけど、まあ、特にこの12月っていうのは、そういう反省を特にする。反省すればするだけ、六根症状ですね。
はい。
六根症状というのは、その、自分の心と体が、清らかな状態になって、新しいことをスタートさせられると。いうような月じゃないかなと思いますけどね。
ね、反省して凹むんではなくて、
そうですね、
次につなげるための反省ということですもんね。
そうですね。まあ、凹むんじゃなくて、なんていうんですかね。前向きな反省ですね。
前向きな反省。はい。前向きな反省。あ、ちょっとなんか元気が出てきました。
あ、
皆さん、前向きな反省ですよ。
そう。凹むのとは違いますからね。
凹むとは違うわけですよね。
前向きに。
前向きに。
よし、頑張るぞ、と思える、思うためにも、やっぱり、こう
反省
ですね。
はい。
うん。
ちょっとこう前向きな反省っていうので、ちょっと、はい、ちょっと嬉しくなっちゃいましたが。
気が楽になりました。
なりました。反省するといつもへこんでたなと思って、へこむかな私って思ったんですけど、前向きな反省ということで、ちょっとほっとしましたけど。
はい。なんかコメント来てますね。
ごとせ、あ、今インスタライブを配信しています。
はい、
フレンズ FM76.2 のアカウントか、カタカナでフレンズ FM と検索してフォローしてご覧ください。26日のイベントまだ参加できますかということですね。
しめ縄作りかな？
しめ縄作りですよね。はい、26日月曜日。
月曜日。 結構、たくさん、ご希望をいただいてまして。
あ、そうなんですね。
ちょっと確認をしなきゃいけないですかね。
ね、じゃあ、もう、お問い合わせしていただきましょう。
お問い合わせは、はい、ぜひしていただければと思います。
今インスタライブですね。
はい。そうですね。
先生、
ありがとうございます。
26日のイベントは参加、またできますか、うん、という質問が来てまして。
はい。
電話番号申し上げます。
はい。
099-243-9831。099-243-9831。お電話してみてください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
今反省のお話が出たところで、
うん、
琴先生、
はい、
奥様のともみ先生から、
なんか、はい、
大丈夫ですかね。紹介していいですかね。
なんかまた小野さんに送っといたよとか言ってましたけど、
ともみ先生は、まご主人ですからね。
はい。
後藤はっていう表現なんですけど、
はい。はい、
後藤は昨夜、ラジオで反省の話をしようと思いながら眠りについたらしいのですが、
はい。
3時にはパチリと目が覚め、反省のことを思って眠ったせいか、いつもにまして、自分の反省が始まり、水をかぶり、お供えするご飯をお鍋で炊いて、2時間お勤めをしていたらしいです。かっこ私、寝ていて気づきませんでした。自分と向き合い、しっかり反省をした熱々の後藤に、二度寝をしてまだ寝ていた私は起こされてしまいました。
ですよ。
で、後藤が、反省の話を今日しようと思っていた。自分が一番反省させられてるじゃないかって笑ってました。それを聞いて、私も釣られて、本当だね、と笑いました。一番反省しないといけない、私が一番明らかんとしている、面白いです。私の分まで後藤が反省しているんだと思います。笑い笑い、と。
何
て素敵な奥様でしょう。全部ご紹介しちゃいました。
ああ、そんなこと送ったんですね。
奥様のともみ先生は、うん、はい、ご紹介していいんだというつもりで送ってらっしゃると思うので、うん、
ああ。
いや、後藤先生が、ね、皆さん反省しましょうという話を、はい、してらっしゃった、このともみ先生のもう、このメッセージが、頭の中でぐるぐるしてて、
ああ、何言ってんだ、お前。
山本先生もね、ご自身がもう反省、もう自分が一番反省するじゃないかと。
うん。いや、昨日、あ、河野さんと明日反省、反省、12月の過ごし方だから、これは反省の話をしなきゃいけないんだな、懺悔の話をしなきゃいけないんだなって、
はい、
あ、これはちょっと自分が一番反省なのになと思いながら、もう、3時過ぎに目が覚めちゃって、
後藤先生、
はい、
ちょっと今質問が来ました、
はい、
いきなり大丈夫ですかね、
はい、
ラジオネーム A ちゃんから後藤先生への質問です、
はい、
仏の顔も三度までとありますが本当に仏様は三度しかお許しになられない方なのでしょうか、
うん、
ということで どうですか、
ね、仏様は、
ええ、
ね、最後許してくださいますよね、
はい、
ご自身の。
三度と言わずっていうことですね。
そうですね、
うんうん。
ただその、いろんなことをされた方への戒めだと思うんですけど、やっぱり大事なのは今申し上げているように、反省すること、
ね、
懺悔することですから、
うんうん
うんうん、懺悔すればまた次をね、
うん、
また歩める、
はい、
ということですからね、うん、まあ三度の教えっていうのは、その、いろんなことをされる方の、への戒め、だと思います、
うんうんうん。
はい。
なるほどですね、
うん。
でも最後にはちゃんと許してくださいますよと。
ね、
反省して懺悔すれば許してくださいますよ、うん、ということですよね。
そうですね。やっぱ反省するっていうのは自分と向き合うってことなんで。
うん、確かに、うん。
やっぱり向き合わないとこう、自分ができなかったとか問題だったことも、うんうん、その、なんていうか、修正できないですよね。
ちょっと自分なりに分析して、
うん、
ちょっときちっと考えてみて。
そうですね。
うん、
もう僕なんか毎日そうですけどね。
いやもうね、後藤先生がね、そのね、もう毎日反省してらっしゃるっていうの、もう私なんか足りない足りない、もっと反省しないといけないなって思います。
あ、
本当に。後藤先生、じゃあもう反省の話はこれぐらいにしますか、
はい、はいはい。
次に行きましょうか。
うんうん、
よろしいですか、
どうぞどうぞ。
はい。後藤先生からですね、ちょっと、11月末ですよね。寺子屋修行に、
はい、
参加されたお子さんのお母様から、
はい、
その参加する前にいただいた、うん、この道場への要望だとか、
はい、
お母様のこの思いをね、伺ったその内容ということで、
はい、そうです
ね、メッセージをね、いただいて、
はい、
で、後藤先生が、うん、まあ、いろんな方お父さんお母さんとの考えとね、はい、やっぱりこう、ダブル部分がいっぱいあるんじゃないかな、はい、ということで、はい、今日そのメッセージをお持ちしてくださったんですけれども、
はい、
はい。
まあ、寺小屋修行って、まあ、短期間なんですけど、いろいろその、子育てを悩んでるというかですね、まあ、どうすればいいのかな、ちょっとこう、課題があるなっていう、
はい。
子が、うちの方に来ていただいて、寝泊まりをして過ごす、お父さんやお母さんとちょっと離れて過ごす、自宅から離れて過ごすことで、いろんなことがまた、はい、子供たちもそうですけど、お父さんお母さん方も、まあ、改めてこう、いろんなことを、こう考えられる時間をですね、設けていただくというか、そういう意味で、寺小屋修行というのは、そういう形で行ってるんですけど、
はい。
まあ、その中で、その子その子にできるだけこう対応したいという気持ちがありまして、
はい。
まあ、どういうところをご希望、普段どんな感じですかというお話をできるだけお伺いするようにしてるんですね。
はい。
で、その、ご紹介するのは、その方、お一人の、まあ、その中のお一人なんですけど。
はい。
はい。なんですよね。
うん。
まあ、小学校と幼児の男の子の兄弟。なんですけどね。
はい、
まあ、空手教室にも通っていただいていて。
うん、うん。
最近ね、まだお父さんがお元気だったんですけど、
うん、
ちょっといろいろいろんな事情でちょっとお亡くなりになって。
あ、
ちょっと私も個人的にですね、結構心配してましてね。
うん、
あまりこう、もちろん言い過ぎるのもいけないし、
うんうんうん、
まあ、陰ながらなんですけど、微力ながらちょっと心配をしていて、で、ちょっと声かけさせていただいて、参加してくださったんですけどね、
うん、
はい。これ読みますか？
読みますか？
はい。このお母さんが、
はい、
この寺小屋修行に向けて、
うん、
ご希望されているのが、子供たちの感謝の気持ちを忘れない、
うん、
思いやりがあり人の気持ちを考えられる子、
はい、
嘘はつかず素直な気持ち、うん、挨拶は大きな声で笑顔で、きついことがあっても乗り越えられる強い心、前向きでプラス思考、苦労もたくさんしてほしい、物を大事に自分に自信を持ち自分を好きでいてほしい、
はい、
ちょっとお読みしますと、キリがないくらいありますが、うん、自分で考えながら失敗しながらも大きく成長してほしいなと思っております、何より健康で元気よく笑顔で楽しい人生を歩んでいってほしいです、今年は父親を亡くし大きすぎる悲しみを経験しました。今でも思い出して泣くことがありますが、泣きたい時は泣いて思い出すことも供養になると聞きましたので、思い出話をしていきたいと思ってます、また周りの人に恵まれすぎていて、皆さんに気をかけてくれて本当に感謝でいっぱいです。子供たちも今はわからなくても、おじいちゃんおばあちゃんたちにいろいろしてもらったなと感謝すると思うので、また自分たちが大人になった時、そんな人になってくれたらなと思っています。もちろん後藤先生夫婦にはいろいろなことを教えていただき、いろいろな経験をさせていただき感謝でいっぱいです。実は最近、息子さんですね、
はい、
泣きながら空手をやめたいと言いながら稽古に行った帰りに後藤先生に、上手になったねと言われた。後藤先生優しいよ。優しくないんですけどね僕空手ずっと続けると言って、うん、笑いそうになりながら聞きました。単純で可愛いと思ってしまいました。雨と鞭が絶妙みたいです。これ私ちょっと気をつけてるんですよね。やっぱり お父さんお母さん方は厳しくしてくださいっていうお声が多いんですけども、
はい、
厳しく、本当に毎回厳しくしすぎると続かない。
逃げ道がなくなりますもんね。
そうなんですよね。だからやっぱり楽しくするっていうこともすっごく大事で、やっぱり継続させることで大事なことを身につけていきますので、まあ褒めるっていうことも、私褒めるってちょっと苦手なんですけどね、叱って褒めてという雨と鞭を、しっかり使えるように工夫を毎回してます。
はい、
はい、悩んでることとはずれた内容にありましたが、悩んでいるまではないですが、息子さんですね、
うん、
食べる時の行儀が何度言っても治らないことや、少しのことで諦めるというわがままを言ってくるところ、まあ、これが課題ということですよね、うんうん、お母さんがおっしゃってるですね、 息子さんですね、前よりはだいぶ良くなりましたが、あと少し嫌なことがあったら手が出たりプンプンするところです。よく聞きますよね。
ね、私小学生ですからね。
はい、あと兄弟喧嘩が激しいです。
はい、
仲良くしてほしいなと思うところもあります。でも喧嘩することも必要なのかなって日々私も勉強です、というお話なんですよね。
はい、
はい、兄弟喧嘩もやっぱり必要ですよね。
必要ですよね。
はい、あの子供同士でいろんなことをやるとトラブルもありますので、
ま
あ、それをこう大人がこう止めてばっかりいるとですね、ちょっと見守るってことも大事で、
はい、
まあ、喧嘩する中で嫌な思いをしたり、こういうことしたら喧嘩になっちゃうんだなとか、そういうことも子供ながらに分かっていくと思いますので、
学ぶこともありますでしょうね。
うん、そうですね。はい、なんかそんなお手紙をいただきまして、はい、なんかご参考になればなと思いましてですね。
ねえ、はい、なんかもうお母さんの思いがいっぱい詰まったメッセージで、
そうですね。
お子さんのことをすごく愛してらっしゃって、
はい、
そのお子さんがね、あのもっといい風になったらいいなっていうのがすごくこうわかるんですけれど、それを後藤先生がね、あの陰ながらってまあいろいろね、はい、おっしゃいましたけれども、そんな感じで。ここで一人一人に合わせて、
はい、
あの接してらっしゃるんだなーっていう風になんかね、感じました後藤先生。
はい、まだまだ足りないんですけど、なんとかこう、お父さんお母さん方が思ってることをですね、
はい、
できるだけこうお聞きして、まあ、その子その子違いますからね、課題が違いますんで、
そうですね、
はい、環境も違いますし性格も違いますからね、いろんな形でこう対応していけたらという風に。思ってますね。
はい、ね、はい。このお母様のメッセージもたっぷりありましたけれども、
はい、
その、後藤道場に、まあ、通いたいとか、そういう、ね、寺子屋修行に行かせたいなという方は、本当後藤先生何でも受け入れてくださいますので、もうこんな感じに思いをいっぱいこう、
はい、
ぜひもう後藤先生にぶつけてほしいなと私は思います。
遠慮
せずにですね、
はい、
こう思ってるんです。ああしたいんです、とか、いろいろ相談しながら、
はい、
ね、あの、子供さんをいい方向に導いてね、いけたらいいですよね。
はい、もうできることは全力投球しますので。
ですよ、はい、もう子供さんのために最初も言いましたけれども、ユンボのね、
はい、そうそうそう、
運転資格免許を取得されましたからね。はい。はい、
さてどうするかですね、今からね。
さてどうするか。さてどうするか、はい。何か道がでも開けてくるような気がします。
はい。
さあでは後藤先生、
はい、
もう最後の方でよろしいですか。
はい。
先ほどインスタライブでもご質問がありましたけれども、
はい、
12月26日月曜日、27日火曜日は、うん、冬休み、しめ縄、門松作りと餅つき体験。
はい。
はい。あの、子供食堂もね、一緒に行うんですが、まぁ、ちょっと今、どのくらいの参加申し込みがあったのかなっていうのは。
おかげさまでですね、はい、結構申し込みが多くありまして、
ありがたいですね。
はい。あの、しめ縄って、あの、子供たちが作りますんでね。
ね、
作る体験をするんです
よ。作るんですよ、皆さん。
はい。
子供たちが、
はい。
大人のみんなが、ね、私の場合は、しめ縄作ったことないのに。
作ったことない。
すいません。ないんですよ、もう。お嬢さん育ちだったもんですから。
お嬢さん。
何度も言ってますけど、お嬢さん育ちだったもんですから。
いや、なかなか大人の方でもね、
はい。
あの、僕もやっぱり子供たちとこういう活動をしたから、しめ縄作りができるようになったんであって、なかなか大人の方でも、しめ縄って自分で作れるんですかっていうこと言われますんでね。
もう、後藤道場ではもう子供たちが作りますからね。
はい、はい、道場の神棚のしめ縄、はい、大きなしめ縄も、毎年子供たちが作ってくれるんですよ。
わー、
はい。ありがたいですね。
子供たちのこの、手垢がですよ、
うん。はい。
見えないけどきっと手垢がいっぱいついてて、うん、後藤道場大好きな子供たちの手垢がいっぱいついたしめ縄が飾られるわけですね。
そうですね。
最高ですね。
最高ですよ。
最高ですよ。
わっしょいわっしょいながらね、こう、編んでいくんですよ。
ねえ。
みんなでですね。
わかりました。
はい。
さあ、この日は、お昼は、カレーが振る舞われる、はい、ということですか。
同時に子供食堂を開催していますので、もちろんこの、子供食堂の11時半から1時の間ですね、
は
い、この時間だけでも来ていただいて、いろんな交流をですね、
そうですね、
お父さんお母さん、お母さんもお母さん方も来れる方はですね、ぜひ来ていただいて、
はい、
はい、いい交流になればというふうに思ってます。
そうですね、はい、子供たちがしめ縄を作る様子をね、一緒に見てたりとか、そんなんでもいいでしょうしね。
そうですね、はい。
一緒になんかこう時間を過ごすのがとってもいいと思います。
はい、そうですね。
はい。詳しいお問い合わせは099-243-9831。099-243-9831。そして、後藤道場のホームページをどうぞご覧ください。
はい。
さあ、それでは後藤先生。
はい。
今日はもうお別れの時間となりました。はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーは、礼儀を学び、自信をつけたい子供の空手道教室、後藤道場の提供でお送りしました。うん。